株式会社インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資のながら学習。こんにちは、新しく入ったインターン生の金です。このポッドキャストではスマホ時代の投資企業分析メディアいろはに投資の記事をもとに、投資の基礎知識から最近のトレンドまで幅広くご紹介いたします。通勤時間などの隙間時間でながら学習をして、さまざまな知識をつけていきましょう。前回に続き、10月16日に開催した投資家向け IR セミナープレミアムブリッジサロンから、ブリッジライブセミナー今後の注目業種投資戦略を語るの音声を配信いたします。元楽天投信投資顧問の社長兼チーフインベストメントオフィサーで、現在ファンドガレージを主催されている大島様のお話から、投資の知識をつけていきましょう。
今日ちょっと私、日経新聞を読んでですね、朝、ぜひ今日皆様にお伝えしたいなと思った一つの視点がございまして、今世の中って、普通に株はリスク資産であって、債券は安全資産だって、言いますよね。で、確か今日の日経新聞ですけども、安全資産が安全資産じゃなくなってきてるっていうようなことを新聞記事で、割とセンセーショナルな書きイメージな記事になったんですけども、そういう前提も踏まえてなんですけども、投資の世界が大きなパラダイムシフトを迎える局面に今あるというふうに思ってるんですね。で、なんでか、何かっていうと、債券が安全資産じゃなくなるっていうのが当然な話だということを、ちょっと頭出しをさせていただきたいと思ってるんです。これ、ご覧いただけるチャート何かっていうと、1985年からのアメリカの金利の変化です。2年債と5年債と10年債と30年債、それに、黒いのがフェデラルファンドレートと言われるものを示してございます。で、当然、そこそこ波はあるわいなということなんですが、見ていただきたいのはトレンドとして見ていただける、この赤い線、右肩下がりですね。35年間債券の金利っていうのはずっと下がってきてるんです、アメリカの金利で。今日今週上がった下がったっていう話でやってますけども、10年債の金利が 1.6% 前後のところで行ったり来たりしたことに右往左往してるんです。で、ちょっと上がるとグロースカバーダメだとか、下がると OK だとかっていう話を今やってると、そんなような話なんですが、これだけの期間ずっと下がってくると何が起こるか、債券買ってりゃ儲かるっていうのは当然なんですよね。債券というのは、買ったら満期まで持っていれば、特に国債、アメリカの国債、アメリカがデフォルトしない限り、ちょっと最近そんな話もありますけども、基本的には満期まで買った時の利息は保証されますよね。利回りは保証される。で、仮に自分が買った時よりもちょっと金利が上がっちゃったと、この数年の中にも 3% 引っ掛けて大騒ぎとかっていうようなことがありましたんで、そういう時っていうのは、金利が低いところで買っといて金利が上がったんで一旦は評価損が変えて損が出たとかって、驚いても、結局は金利が下がってきてるので絶対債券は儲かってきたんです。で、35年が過ごしました。で、私クオンス運用やったっていうことを申し上げましたけども、クオンス運用をやる人間が何やるかって、言うとデータの解析をするんでね、過去のデータにいいって検証するんですけど、だいたい遡ること5年、もしくは長くて10年、そんなところです。そんなところのデータを使ってリスクリターンを弾いたりするわけですね。債券こっからまだ下がるかもしれないです。最近もうテーパリングの話とか利上げの話が出てきてるから、10年債金利が 1.6% のあたりから多分反転していくんだろうっていうのが世間一般で読みだと思いますし、今これがまだ下がるかもしれないっていうのは誰も否定はしませんけども、少なくともゼロ以下までのところに行くにはもうあと 1.6% しかもう乗り代はないわけですよね。ということは何が言えるか、上がる可能性の方が高いですよねと。債券上がり始めると何が起こるでしょうと。買って満期まで持ってればお約束の最初の利回りは得られます。だけども機関投資家、投資信託、何でもそうですけども、持ちきってるつもりでも時価評価されたら金利が上がったら絶対損になるんですね。債券というのは金利が上がれば価格は下がりますから。
ところなんですけども、債券の価格というのは 金利が低下すると債券の価格は上がるんですね。で評価買いをすればそれは儲かってますよという形です。これ金利がですね逆に上がるという形になれば価格は下がるわけですね。ということで損をするということですよね。そうです
、はい。で金利が上がっている局面で債券の運用するのすっごい難しいです。むちゃくちゃ難しいです。でその、ま、時価評価されますからどんどんどんどん下がるわけですよ。前 1% ずつの利息をもらいながらも 3% 下がったら 2% やられますよね。最後まで持ってれば 1% で回ったっていう風になったとしても途中でやられるんです。で、だから債券の運用この金利が上がる局面では難しいんですね今後。そうすると今まで35年間債券は安全資産だと言われていたこの神話が崩れるというのがここから始まるんだろうなというのが債券に対するものの見方。今まで安全資産だと言われてきて、まあ、それは上がり始めたらやられるよっていうここからその局面になったら全部投資理論今ひっくり返っていくはずです。アセットアロケーションっていう話も全部ひっくり返っていくはずです。これはあのクオン通信をやった人間として、言い切れる話なんですけども。で、そうするともう一個皆様にお伝えしておきたいのが機関投資家っていうのは、お金を預かったらその分信託報酬もらえますね。投資信託でもそう年金でもそう必ずお金を何パーセントっていうの何十 0. 何パーセントっていうレベルででももらって運用するんですね。そのもらっている以上お金を全部コールローンとかに出しっぱなしにしておくことってできないんですよ。何をしなくちゃいけない何らかの有価証券に、投資してないといけないわけです。すなわち株を何らかの局面で一旦売ります。でしばらくは待機資金として置いておくことはできます。でもそれをずっと続けてはいけないんです。もうそれずっと続けたらお客さんから返せって言われますから何かのところに振り向けなきゃいけない。どこ振り向けますかねと。金利が上がり始めているっていう状況になった時に債券に持っていくんでしょうか。そこは皆様のご判断だとは思うんですが、ずっと投資を続けなくちゃいけない途中で逃げられないんですよっていうことだけはキーメッセージとして今日は僕はどうしても皆さんにお伝えしたいなと思っておりました。で、企業の 方はこうやってマーケットの方から回ってくるお金をもらって、それはリスクを覚悟しているお金とこういうこと、融資のお金ではないですからそれが企業の成長を促すものに使うことができるということなんで、今片手では ESG とか SDGs とかいろんなことを、僕はちょっと半分きれい事だなと思って、斜めに聞いてるんですけども、そういうような話のためにも有効に使われるのが資本市場のお金ということであれば、ここから金利が上昇長い意味では大きく上昇していく流れに入るんじゃないのということを考えるといろんなものが見えてくると思いんじゃないかなと。ちょっとあんまり探偵的なことは僕は何も言えないので、あれなんですけどもご想像をしていただくとここからも楽しい投資の世界が広がるんじゃないかというふうに思います。
まあ、今ちょっと補足といいますかね、簡単にお話をしますとパラダイムシフトが起こるということは例えば皆さんがいわゆる株式投資をしているのであれば別です。株式 100% の投資信託を持っていれば別です。そうではなくてアセットアロケーションで海外の債券を非常に高く持っているところを含めてなんですけども、そうなってきた場合にちょっとパフォーマンスというところが、これは変化をする可能性がありますよということをですね、ちょっと大島さんの方はちょっと債券を一つの例にして出したというところです。ということなんで、いわゆるファンドですよね、投資信託に関しても何でどういうふうに運用されているかっていうことに関してはきっちりと把握をされて運用を委託すると、そういうものを持つということがとても重要ですよということになりますね。次回の、30日に関してはちょっと個別のところ、日本って捨てたもんじゃないよという話をしてもらいます。質問なんかも来てますんで、その辺をちょっと大島さんの方に、 投げかけてみたいというふうに思います。
では最初のご質問です。大島さんがウィズアフターコロナで注目している業種はどこでしょうか、理由も教えてくださいとあります。よろしくお願いいたします。
業種っていうよりは私の場合ですといつも得意なのが大きな右肩上がりのビジネストレンドという言い方をしてるんですが、先ほど来のこれですね、こっちか、大きな右肩上がりのビジネストレンドがあればその中心のメインプレイヤーってのは必ず投資で収益が出ますということ、それで一番注目してるのはまず、AI、 これはもう使い古されているように思われるかもしれませんが、実は AI っていうのはまだ全然、実を結んでいない世界であります。で、まだレースで言うならば、そうだな、第一コーナーを回ったぐらいというふうに言えるんじゃないでしょうか。あと 5G もそうですね。 5G 使うようになって、今 5G 対応のスマホをお持ちのお客、方、5G のメリットって多分まだ何も受けてないと思うんですよね。これからなんですね。で、5G のあれでいうとこの IoT とエッジコンピューティング、エッジ AI と言われるような流れがあります。これが非常に大事。AI っていうのは基本的には大きなものは全部データセンターにあるんですね。クラウドの中にあると。でクラウドの中で全部計算させて、いたら末端のもの、例えば代表的なのは自動運転の車、この車が、すいません、これ前の車止まりますかねってことを AI にクラウドの中に判断させて戻ってきた時にはもうぶつかってますよね。そんなもうどんなに 5G が早かろうが間に合うんということで、車のところで考えなきゃいけない、エッジというのは端末という意味です。で、そのところでの AI、エッジ AI というような単語があるんですけども、こういうような流れが出てきていると。で、捨てたもんじゃないんだよ日本はっていう話をしたいのがこの自動車のケース、という話ですね。ケース、コネクティッド、自動運転、シェアリング、電動化、とりわけこの電動化の世界、世の中ものすごい誤解をしてるなというふうに私は技術的な方を追っかけてて思ってます。あと自動運転、この辺の話っていうのは大きな注目点なので、こういったものに魅力があろうかなというふうに思ってます。
もう一問ご質問が来ております。債券のお話がありましたが、 GPIF のように債券にアロケーションしているところは今後どうするのでしょうかというご質問です。お願いいたします。
おそらく、一部は債券の運用をやっているときに GPIF みたいなときのが2つの視点を持っているはずなんですね。持ち切って安定的に利回りを確保しましょうと。特に年金の GPIF みたいな運用っていうのは持ち切ること可能ですから、投資スパンが長いとこういうことがありますので、それはできる。ただ一方で短期的にパフォーマンスを稼げって言われている、投資顧問会社があるんですね、委託先で。そういうところは債券で運用してるっていうのは辛くなるので、教科書的にはラダー型の運用をやればいいとかっていろんなこと言って逃げるとは思うんですけど、多分、振り分けてる量は減るだろうなと。
ラダー型とは？
ラダー型っていうのは、2年5年10年30年というような形で、満期までの期間をはしご状にする運用という、そういう意味ですね。そういう運用で、常にそういうふうにしていきましょうっていう運用があるんですけど、ちょっとその難しくなるはずなので、と思います。
ありがとうございます。ではあれですね、30日の段階ではちょっと個別のいわゆるトレンドといいますか、その辺の話をですね、大島さんにはしていただきたいと思います。で、今日はあくまでもですね、大島さんの考え方とか今までこう見てきたよというところとか、皆さんこういうとこ注目してきた方がいいよという話をですね、していただきました。で、インベストメントブリッジずっとですね、こういう企業説明会をやってます。先ほど大島さんがですね、意味軸も言っていただきました。今日ですね、出ていただけます会長社長、ビジネスモデルを含めてですね、いわゆるこのコロナ禍で覚悟を持って会社を経営しています。で、そういう方々のプレゼンテーションをするその姿勢というのをですね、 ぜひ見ていただきたいなというふうに思いますし、まあ、私どもいろんな意味でですね、新しいメディアイロハニ投資なんかもやってますので、そういうところも含めてなんですけども、そこでちょっとポッドキャストっていうところで音声のところもやってます。で、今日のですね、このアーカイブというところは、当然のことながら映像でもやりますけども、ポッドキャストの方でもやりますので、ぜひですね、皆さん、まあ、特に僕なんかも弱視なんですけども、まあ、目が不自由な方に対してもいわゆる公平なですね、いろんな学びになるですね、形のものの情報発信をしていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。では今日ですね、ファンドガレージの大島さんの方に、第1部という形でお話をいただきました。皆さん盛大な拍手をよろしくお願いいたします。
いかがだったでしょうか。このようにインベストメントブリッジでは、投資初心者の方にも役立つ IR セミナーを開催しています。詳細は説明欄記載の URL よりご覧ください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。ポッドキャストのほか、公式 LINE アカウント、 Twitter、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿しているので、そちらフォローもよろしくお願いします。ローマ字でいろはに投資です。また株式会社インベストメントブリッジは、個人投資家向けの IR 企業情報サイト、ブリッジサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。